放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、靴下だるだるの出版プロデューサー西浦です。
どうも、柿の種の好みが変わってきたフリー作曲家アルラです。
よろしくお願いします。
だるだるからいきましょう。では、
からいきましょう。はい、うん、別に今日は大丈夫ですけど、
はい、
だるだるの靴下ってないですか。
まあ、ダルダルのパンツもあります。う
ん、ある。
ありますよね。
ある。
捨て時が、
もう、分からん
ってやつ、
はい、うん。あの、パンツに至っては腹出てくる時あるからね。
腹出てくる、
うん、下がってきて。
ああ。
お店見ちゃうみたいな。
ありますか。余裕であります。
で、ダルダルの靴下って、
はい、
あの、下がってくるでしょ。ほんなら、あの、なんか、足首のところがギュッて締まってきて、
うん、
血、止まってきません。
それダルダルじゃないじゃないですか。ダルダルってるあなたの足が急に太くなってくるっていう現象っていう。
ちょっと下がってこないでしょ。あの人。満を持して下がってきてるから、
あいつは。はいはい。
だからものすごいに、ね、ダルダルなのに、こっちの足もダルダルしてくるんですよ。
こっちの足もじゃあもう全然もう聞いてる人のことがイメージできてないですね。何回やっとんねん、ラジオ。
めっちゃ怒られてる。しょっぱなから怒られてる。
まあまあまあまあ、そうですね。うん、まあ、今日一発目ですから。
そうですね。
はいはい。
まあ、ちょっとダルダルの靴下が嫌いだよってことを
言いたかった。うん。でもダルダルになっていくよって。
そうそう。まあ、これはもう、どうしても、ね、避けられない人間であるから、カルマですね。はい。で、
はい。
何でしたっけ。
はい、はい、僕は柿の種。
あ、そう、柿の種今度で買ってきた。
はい。ちっちゃい頃は、うん、柿の種言ったらピーナッツの方だけが好きだったんですけど、最近ようやくピーナッツよりもあっちの辛い方の方がうまいやんって、うん、
むしろ逆じゃね。
え、
普通柿の種ってあの辛い方がメインで、
うん、そうそうそう、確かに、
まあ休憩でピーナッツ、
そうそうそうそう、
ちょっと大人になってきて逆にピーナッツ、これサブのピーナッツうまいぞみたいな。
いやいや違う違う違う、あ、だって辛いの辛いやんって、まずそっから始まりましたから。
じゃあ、かけるとき食えよって。じゃあ、これちょっと食っとけ、
ね。なんやけども、うん、本当に、あ、大人になったなって最近思って、辛い方がうまいわって思ったのがですね。
そうですか、もうそういう関係の話ばかしるんですね。やっぱり。
そうなんですよね。
うん。はい。ルーラさん、この間、ほら。
ボール32って書いてますけど。
ボール32か。はい、じゃあ、森上さんがゲストで来てくださった
とき
に、ちょっとアルラさんの話が長いと。
ああ、ありましたね。
うん。お前の話じゃなくて、森上さんの話引っ張ろうぜってことで怒られたって言ってたじゃないですか。
は
い、
ありました、ありました。
そんな怒ってないけど、こらーとか言ってないですけど、ちょっと、リスナーの方がですね、
はい、
そのボリュー32の放送後のコメントで、アルラさん、本と関係ない話も多いですが、自分はありだと思いますって、面白いですよって書いてくださってて。
はい、このコメントには本当に素直に、うん、フォローありがとうございますと。
やっぱ関係ないんやと思われてるよ。
まあそうですよね。そりゃそうやなっていうね。それこそ柿の種、お前ごときがっていう話ですよね。
柿の種のどっちや言
う
たら。
そうそうそう。
柿の種そのものと。
そのものですからね。はい。まあ柿の種が多分主張がでかかったっていうことなんで、
うん、
まあそこら辺はちょっとバランスを見て。
行こうかと。
はい。あんま今日もそんなにね、だらだら喋らずに、
う
ん。行こうと思っているというのは、
うん、
はい、西浦さんお願いします。
急に自分で舵切ってきたな。
え、そうそうそうそう、う
ん、まあこのままね、本と関係ない話ばっかりしててもまあいいんですけど、ちょっと今日はまた、まあ、順番なんで分かるかと思いますが、はい、ゲストの方に聞いていただく週でございますんで、
はい、
編集者さんなんですけど、とうとう5人目ですね。
お、ようやく5人の大台に、
うん、
まあそうでもないかもしれないです、
うん、10人じゃない大台っていう、
うん、そうですね。
もうだからあと10回数頑張りましょうよ。
はいはい、
はい、
やられ長いな。
毎回皆さんね、貴重な話を、
はい、
かなり貴重な話を、ね、してくださる方、
面白いですね。
面白いですよね、はいはい、勉強になるし、だからすごいいい番組だなと思うので、
今回も。かっこ笑いって書いてますけどね、本当にいい番組、かっこ
笑い。はい、しかもこれ、アルラさん言うとこでしたね、僕でもったけど。
え、そうですか。あ、ほんまや、あ、そうですね。
台本の
バレ台本、バレバレで。
もう台本ここまでなんでね、
そうですね。
ここまで先、本当にフリードルなんで、はい。というわけで、今回のゲストはこちらの、ワニブックスの。
はい、どうも。胸元にニューヨークって書かれた服を着ている人だけは信用できないワニブックスの内田でございます。よろしくお願いいたします。まさかいないと思うんですけど、ありがとうございます。
ニューヨークっていう T シャツでしょ。俺持ってる。
見ました。それを見て、そうです。シロさん、おしゃれだなと思っていたんですけども、まさかニューヨークのを着られるとは、
そう。
でもいいと思います。
しかも、ちびりなさる。
ちょっとバツンバツンになる。
バツンバツンで妻がチョイスしてたんですけど。
あ、はい、
だから 内田さんが信じられるのは僕ではなくて僕の妻を信じられない
っていう。それはそれは取り下げでお願いいたします
というわけで、まあ、今日から4週にわたって、はい、ワニブックスの内田さん、内田勝也さんですよ、
ね、はい、そうです、勝也さんです、
編集者さんをゲストにお呼びしてやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ番組のタイトルコールお願いします。はい、
工事西浦のしゃべりしゃべり出版裏表。
はい、というわけで今週からですね、内田さんのお話を伺っていきたいと思います。で、内田さんはワニブックスっていう出版社さんの編集者をさんをされているので、ちょっとワニブックスどんな会社なのか教えてもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ワニブックスという会社はですね、はい、アイドルとか人気俳優の方などの写真集でブイブイやってきた会社でございまして、もう30年を超えてやらせていただいている会社でございまして、まあ、有名なところではですね、武田久美子さんの貝殻のビキニ写真、あの会社でございまして、いまだにブイブイあの写真使わせてくださいという問い合わせが来るという会社でございます。
毎回ちょっとじゃあ1万円くださいみたいな話をするわけですね。5万円ください、
そういうきな臭い話は私は入っておりませんが。
へえ、今のでグッとイメージが湧きましたね、うん、あそこの会社の方が、は
い、むしろ伝説的なっていう
ですね、うん、
貝殻ビキニの会社です。
最近女性実用とかですね、うん、レシピとか新書自己啓発を頑張っているという。
そうですよね、女性実用、はい、シリーズありますもんね。
あります、うん、はい、名前がですね
出てこないんだけど
マイクを前にするとあんま出てこなくなりますけどもそれはまずいので、はい、必ず出ていきたいと思います。
いや、そうですね、で今日終わるまでに出てくる。
一 回、じゃあ止めますか。大丈夫です
出るから出るから
調べる時間を、
はいはいはい、出ました出ました、ありがとうございます。美人開花シリーズ、これも
いいシリーズ。美人100回っけなとか、
そうそう、それは雑誌でございますね。そうですそうです、
危ない危ない、
そうですそうです、危ないとこでした
というわけで、まあそんなワニブックスの内田さん、はい、で、どんな本作られてるかっていうと、まあ、いろいろやられてるんですが、やっぱり最近話題になった本があって、
はい、
うん、それはですね、こちら語彙力がないまま社会人になってしまった人、今日僕持ってく載せました、そういえば、
あらあら、
うん、せっかく買ったのに、ですよ、っていう、もう10万部突破をした、
はい、
書籍なんですけど、こちら の、はい、あの編集担当というか企画を作られた方なんで、今日はちょっとその話中心にお聞きしていきたいなと思ってます。はい、これまずどんな本ですかね。
これですね、先ほど企画と言っていただいたんですけども、はいはい、実はうん、出版プロデュースとかフリー編集の森下さんという方が、うんうんうん、考えられた企画ではございまして、うんうん、今 LINE とかですね、うん、メールとか SNS で文字書く人増えてるって言われてますけども
、
うん、
あ、はいはい
はい、ああいう方々が、うん、文字打つ中で時々上手い人いるじゃないですか、上手い言い方するなとか、
うんうんうん、内田さんみたいにね、
あ、そう、ありがとう、その代表的なのは私なんですけどなのでそういう時に多分自分も上手くなりたいなっていう人がまず手に取ったら、うんいいですね、うん、ちょっとこれ長くなってもいいんですか。
あ、もうずっとどんな本かだけ
10万部の本なんで、そんだけの尺は、
あるある、10万部といえばもう10分ぐらい、
なるほど、なるほど、1万部1分
じゃあ1分
シビアやな
自己紹介じゃ5万部分ぐらい
まあ、はい、あとは若い人で今流行ってるの、うん、りょとか、
あ、りょとかね、
マジマンジみたいなですね、はい、言葉が流行ってると思うんですけども、うんうんうん、すごい進化を遂げてるとは思うんですけど、うん、やっぱり身内に向けられた言葉というか、うん、対外的なもんじゃないなと、うんうんうん、身内乗りみたいなところで使うので、その人たちが社会人になった時にですね、うん、あれ、ちょっと寮とか言ってる人いないぞと。
確かに著者に寮って言ったら流れますか、
ね、はいはいはい。しかも了解でも、了解とかしこまりましてどっちがいいのとか、
はいはい、
もう含めてですね、うん、困ってる潜在的なニーズがあったと思うんですよ。うんうんうんうん、その不安を救い取って、出る本ということで、うんうん、はい、まあ、さらには役職が上がってきた人もですね、はい、もっと上の世代役員とか社長と相対するときに、うんうん、自分の言葉ってあれみたいな、
うんうん、
今その中高年の方も本読まない方が多いので、うん、手軽になんかこう語彙力高められるのないのみたいな感じで、うんうんうん、いい反応もらったという本ではあるんでございますけど、
結構読者の、はい、 メインの層って今購買でいうとどの辺が多いですか、やっぱり。
はい、初めはもう本当にもうタイトルの通りですね、はい、あの若手の社会人の方狙っていたんですけど、実際に買ってくださるのはもうあの30代40代も多くてですね、はい、あの初めはまあでもあのアイドルの方も買っていただいて読んだよみたいな SNS 上げてくださったりして、はい、まあ、徐々にあの忖度ブームが来てからですね、うん、はい、完全にもう層が入れ替わったような雰囲気はあります。
忖度でじゃあ結構 、はい、年長者が勝ったってことですか、忖度以降。
おそらく忖度を入れていたんですけど忖度ブームの前に
で、語彙力がない、まあ、社会人になってしまった人への本の中に、はい、忖度っていう言葉の説明があるそうですよね、
はい、入れていたんですけど、その後に忖度っていうのがあのすごい安倍さんの流れで流行って、で営業担当がですね、これ忖度をした方がいいんじゃないかということで、ポップとかパネルにドーンってやったら、そこから一気に場所を書店さんが広げてくださって、
それからもう忖度入る前に忖度入ってたのはかなりいいですね、ポイント高いですよね。
確かにこれは、はい、
正直忖度あれ入るまで僕忖度知らなかったですからね。
私もいや分かんないですよね、
完全に何枚だでございました。私も
えそれ、はい、担当されてたんですよね。
忖度は知らなかったですからそういうことです。本の中には知ってました。もちろんでございます
あれこれ本当に携わってたのか
丸投げなんじゃないですか、ね、これ結構
はい、
まあ、語彙力系っていう言い方をしてるのは多分この本からだと思うんだけど、まあ、言葉の本といいますか、難しい言葉を意味しとこうぜっていう本自体は結構もしかあるんですよ。で結構強い硬いジャンルで売れてくんですね。でそれの傾向としてたくさんの言葉をとにかく載っけるんですよ、
はい、
なんなら一つの言葉につき、
はいはい、5、6個とかですか。
どういうこと、一つの言葉
こじゃあ一つのページに、
二つとかは常に入ったりとか、まあ、なんなら四つ入ってることもあるしとか、っていうことが多い傾向にあったんですよ。はいはいはい、数で勝負だ。
数じゃ OK みたいな。うん、
で、そんだけの数をもちろん、網羅するのも大変なんですけど、
はいはい、
今回は結構、一つの言葉について、なんか、長く書かれてるんですよね。
はい、そうです。
これなんでこういう形にしようぜってなったのかを聞いてきたんですよ。
これまさにおっしゃる通りですね、今までの類書というところが語彙のとか言葉をいっぱい並べて、
そうですよね、
こんな意味ですよみたいなのが多かったんですけど、やはり実際に使いたいと思えるように名前にならないなっていう感じがしまして、もちろんいっぱい知識は入るんですけど、身につく、身になる、肉になるっていうのはですねないなと思っていたので、この山口先生という方はすごい日本語の専門家というか、はい、方なので言葉の由来とかですね、
はい、
成り立ちから語れると、
は
い、でしかもそれを流れで覚えればもう血肉になるというですね、
はい、
読んでて面白いし身になるということで長くで51個しか紹介してないんですよ、基本的に。他のもありますけど。
少ないですよね。
なんか、
こういう本としては、
ね。はい。
あれでしたよね。配慮するって言葉が書いてあって。
はい。
配慮。確か、了解しましたの、一番かっこいい使い方で、
はい。
なんか、拝む。
そう
なんです
よ、本当に。
そうそう。かっこいいところ。それ僕なりの解釈ですけど。なんか、拝むに、了承の了、
はい、
で、配慮するっていうのが味があって。
拝受の拝の、
そうですね。
はい。まあ、拝は、要は、
拝了、拝承じゃない
ですか。拝承です。
配慮ですね、
はい。やっぱりそうなんだ。
配慮とおっしゃった。
ご情報を
失礼いたしました。素人なもんで。じゃなくて、それ今おっしゃってたのは、はい、なんか、手編に、なんか、拝むの中、それも手に近い言葉で、
はい、
はい、その言葉の由来として、はい、左も右も右手左手みたいな感じで、
はい、
なんか同じ、両方手なんだよ。で、両手を差し出して、もらう。はい、ってとこから拝むっていうのが来てるって書いてたんですよ。
ああ、手辺と右側のこの
手
も手っていう字だから、
そうですそうです。
両方が手やと。
危ない、はい、そうです、うん。そういうので書いてたんで、あ、なるほどねって思って、うん、はい。
めちゃめちゃいいところを抜き出していただきました。まさにそうですね。
間違ってないけど、
はい、なんかもうギリギリやったね。よく最後まで走り切れた。
そうそうそう
廃章やったのに。
廃章
よりだから
。
廃章です。廃章でございます。
語彙力ないがない。
俺、廃量って言ったから、俺、なんか、受領とかそっち系かと思う。
廃量って言葉もありそう
です。うん、ありそうですけどね。そうそうそう。で、もうそもそもじゃあ、
はい、
なんでしょう、持ち込みだったと思うんですか、この企画が。
持ち込み、そうですね、その出版プロデューサーの森下さん、広志さんがですね、はいはい、この著者の山口先生のゼミの生徒でございまして、
大学時代とか、
はい、で山口先生って本、
大正文化大学、
そうなんです、はい、いい大学、もうこの日本語とか言葉の専門的な学校ではあるんですけど、はい、でその方とお話しする中でですね、山口先生実はそうなんですよと、で何かやりたいですねと、私も山口先生の本昔から結構読んでまして、なんと伝説のタイトル、うんっていうタイトルを出している先生なんです。はい、新潮新書さんの
日本語の最後のなんとかでした、
はいはい、な謎を解くという、
そうですね、
はい、
方 で中国から入ってきた最後の音ですよね、
はい、でどうしてそれが広まったのかというところ、
空海でしたっけ、
空海です、
検討書の時にね、
はい、
ちょうど映画が
お詳しい、
ちょうど今
なぜかですね、はい、昨日、はい、僕不思議発見で見たんで、
そうなんです
すごい
出来たてほやほやの知識です、
これ見ようがしに、これ見ようがしに、
もう最後まで俺知ってたでって顔しようかと思ったんですけど、ちょっと自分の話
伝えられなくて
手を見ましたって、そうそうそうそうそう、ね、
そうです、うん、はい、
あの本書かれた、
まあそういったところで、
うん、
まあ、元々でも斉藤隆先生がですね、語力ほにゃららという新書で出していて、新書の棚ではあったんですけど、
うん、
単行本の棚でないぞと、
そうですよね、はい、僕もね新書のイメージでした、
はい、
うん、語彙力系って、
はい、もう一方新書語彙力系出して2冊売れていたんですけど、
うんうんうん、そうですよね、はい、まあ、昔勤めた会社でも、はい、20万部ぐらい売れたやつで、読めない患者が読める本っていうやつがあって、これって流木一緒と思ってて、読めないと恥ずかしい感じと、やっぱり分からないと恥ずかしい言葉でしょ、それを分かりたいっていう、それはまさに新書で、かつもうこの語彙力がないままと違ってたくさん載っける系だったんですけど、女性の品格が売れた時と引きで、
坂東先生、
そうもうね、
は
い、並べてめちゃめちゃ売れたんですよ。
あ、
女性の品格の横に置くとすぐ売れますよみたいな、併売されますよっていうデータを出して、はい、まあよく考えたら女性の品格が超一等地に置いてあるんで、それ売れるよ、
まあでも親和性が高いんですよね、
親和性高かったです、やっぱりあれ買う人はそれ、あ、これ読めないの恥ずかしいわみたいな、
うん、まあ、なるわなっていう話ですね、
僕結構そういう、ね、年配と言ってあれだけども、はい、ちょっと教養とかを気にするのって年上だと思ってたから、はい、40代ぐらいの女性が買うんじゃないのかなと思ってたので、うん、はい、あ、若い社会人向けなんだ、へえと思ったんですけど、やっぱ両方、はい、両方買ってんだなって今ちょっと話聞いて思いました。
まさに、まさにそうです、まさにそうです。
すごいですね。なるほど。で、まあそのあれですね。
はい。
何でしょう、言葉の進化みたいなところも触れた方が面白いよねってことで、いろいろ中身をちゃんと、
はい、
言葉の意味だけじゃなくて、
そうですそうです、
紹介してます
よ、はい、まさに先ほどおっしゃったですね、
はい、
拝聴を両手で包み込むように分かりました、うん、受け止まりましたっていうのを伝えたいというところでですね、そういうふうに本文はなっている。
はい、なるほどね。これちなみにこれ作るときに、じゃあその、はい、この森下さんは確かもともとフォレストさんにいた編集の方ですよね、はい、だから編集者としての能力あるじゃないですか、
はいはい、
これって、じゃあ作るとき本作りますっていうときって、はい、なんか仕事どう分けるんですか。
森下さんの場合はですね、もう何冊かやらせていただいていたので、これもう完全に、私があんまり入らない方がいいというパーティーンでございまして、2つ入るとですね、両方の意見がファーってなってしまって、
結局
なんか、はい、なんか普通に本になっちゃってね、みたいな雰囲気になるところを、もう森下さんはご実績もあって、お考えもすごい尊敬していたので、ほぼほぼもう森下さんが、舵を取られたと、多少中でご相談させていただいたような、
どこを相談されたんですか。
そうです、まあ、例えばその、まあ、先ほど入ってる言葉が51しかないというところで、うん、それはメリットにもデメリットにもなると思うので、うん、まあ、最後にその日常生活でですね、うん、自分なりに語彙力を高めるにはどうしたらいいかとか、そういったところを入れましょうかというような話、ご相談とか、はい、もうくるみの部分だけのご相談で、
はい、どう使っていくかっていう読者のところで結構、
はい、
牛田さんの意見入れてもらったって感じなんですね。
そうですね。
なるほどね。結構その辺なんか、じゃあ、まあ、ちょっとね、今週時間もある程度、はい、使っているので、
はい、
深くは次回以降に譲ろうと思うんですが、
はい、
牛田さんははい、いろんな方と仕事されるタイプの編集さんなんで、なんかその、ね、どういうやり方がいろんな技があると思うので、はい、聞いていきたいなと思います、はい、というわけで 今週は10万部突破した語彙力がないまま社会人になってしまった人への担当編集者の内田さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。おかげさ
まで。来週からもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで、当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスの Facebook ページへメッセージコメントをお寄せください。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。